RRI World Service You, Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 151509 251785 shuhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosso o okuri itasimasu. Konban kore kara no bankumi wa hajime ni nyushu. Tsujuite, toki no mondai o okuri itasimasu.
Sore de wa nyushu o ochutai shimasu.
Kore de hajime no ニュースです。ジャカルタの大統領宮殿でソフィアン・ジャリル国家開発計画第一は火曜日に国家宮殿でジョコウィドド大統領は2016年5月の終わりに日本への訪問の準備を議論するために当事者たちと会ったと述べました。ジョコウィドド大統領は2016年5月26日から27日まで三重県の世界の先進工業国の G7 サミットでゲストになる予定です。日本政府は主賓として G7 サミットに出席するジョコウィドド大統領への招待を送信しました。インドネシアに加えて2つの ASEAN 諸国と ASEAN 外の他の国も招待されます。それでは次のニュースです。トマス・レンボン貿易大臣は政府がココナッツ輸出を禁止するための産業の要求を考慮しています。禁止は国のココナッツ商品の問題を比べるためにより深く検討すると述べました。トマス・レンボン大臣は月曜日にジャカルタで輸出禁止が差別とは見なされないように深刻かつより深く検討する必要があると主張しました。トマス・レンボン大臣は以前インドネシア政府は小の国は豆の輸出を禁止したと語りました。トマス・レンボン大臣によるとその国は豆の輸出の禁止は中華価値があり国内の加工産業や下流産業を成長させるということです。トマス・レンボン大臣はココナッツの加工を奨励することでインドネシアは高付加価値の処理されたココナッツ製品を作ることができるはずです。またココナッツ農家の福祉も考慮すべきですと述べました。インドネシア中央銀行は先週 5.6% から5.4% にインドネシアの経済成長見通しを改定しました。このことに応答としてダルミナ・スティオン経済担当女性大臣は 信用のヌーピは遅延があるが金融セクターから見ていると語りました。経済成長の改正を金融アプローチから見たことは驚くべきことではありません。ダルミナ・ステヨン大臣は月曜日にジャカルタで金融セクターはわずかな遅延があるにもかかわらず経済成長が維持される地物セクターのアプローチなので当初の目標に沿ったもので良いと説明しました。インフラ整備や他の小さいのプログラムは金融セクターの減速をカバーすることが確かにできます。計画通りである実際のセクターの成長で政府は2016年の国家予算と国の歳出の変化においてマクロ過程の変更をすることはありません。それでは最後のニュースです。ユーディ・クリスナンディ国家構成改革大臣はインドネシアとヨルダンが2国間協力を強化することによりグローバルな課題に直面すると語りました。これは火曜日の夜ジャカルタでヨルダン独立記念日の70周年とグレートアラブ改革記念日の100数年ので彼の演説の中でユーディ・クリスナンディ大臣が語ったものです。ユーディ大臣はまたインドネシアとヨルダンは1950年以来56年間続いてきた外交関係を示したと語りました。ユーディ大臣は両国関係が各地域の経済成長を促進する上で開発すると期待しました。この機会にユーディ大臣はまたヨルダンの人々のためにインドネシアの人々の挨拶を中退ヨルダンの独立記念日おめでとうございます。以後在インドネシアワリド・アル・ハディドヨルダン大使は演説の中で急速に成長しているヨルダンとインドネシアの二国間関係を望んでいます。ユーディ大臣は二国間協力の一つは教育の分野での覚書きの調印によって実現されたと述べました。またユーディ大臣は航空営航空会社のロイヤルヨルダンはアマンからのジャカルタへ直行便を実施することができると主張しました。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後時の問題をお届けいたします。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、今日は米国はベトナムに対する武器禁輸を解除することについてお伝えします。50年以上経ってから最後的に米国はベトナムに対する武器禁輸を解除しました。バラク・オバマ米大統領は月曜日に正式にベトナム・トラン・ダイ・クアン大統領と一緒の記者会見で禁輸を解除しました。オバマ大統領は米国は解除によってベトナムとの関係を正常化したいと語りました。しかしご存知のように 両国は現在南シナ海の国々に対して中国の操縦や主張を心配しています。武器禁輸を解除する米国の決定はトランプ大クアン大統領によって歓迎されました。オバマ大統領はハノイでのより緊密な関係を築くために月曜日から3日間ベトナムへ訪問をしています。オバマ大統領は米国軍が北ベトナムで侵略され残されたベトナムの再興に41年後到着しました。この訪問は強くなってきた中国の力を相殺するためのアジア太平洋地域における米国の勝負です。両国は1965年から1975年まで米国の敗北で終わった10年間続いたベトナム戦争に直面しています。戦争は5万7000人の米軍兵士と200万人のベトナム軍と民間人が殺害されました。この戦争で米国は共産主義の北ベトナムに対する南ベトナム民族主義をサポートしました。宴会でトラン大クアン大統領は二国間関係の優秀なをそれをしようとするオバマ大統領の努力に感謝しています。しかしトラン大クアン大統領は発生した風評が完全には回復していないと主張しました。しかし両統治者は悲劇を忘れることに合意し今後の連携を強化することを約束しました。二国間の関係は2014年以降増加しました。ベトナムは米国がベトナムが主張している南シナ海の島々を主張した後共産主義の中国との関係を緩めます。その後ベトナムは軍事力の向上に努めています。中国は米国の武器禁輸の解除を行っています。北京は南シナ海の地域が緊張するとき中国の近隣諸国との緊密な軍事関係を確立したいのでこの米国の努力を数気にはなれません。中国は他の国とその隣接関係を限定するつもりありません。しかし中国は関係の回復を他の国の戦略的利益を脅かすために使用されたくありません。中国はエネルギーが豊富である南シナ海のほぼ全土を主張しています。一方同じ主張はまたフィリピン、ブルネイ、マレーシア、ベトナム、台湾によってされています。オバマ大統領の訪問は地域の問題解決策を作成するために肯定的な色を与え気分を台無しにしないようにすることを期待されます。この協力は中国と米国が直面する新たな緊張感を作成しないようにすべきです。これでコメントを終わります。
ドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後、今日の歴史のコーナーです。最初の歴史はラディウス・ブラウイロ氏は2005年5月26日に死亡しました。ラディウス・ブラウイロ氏は経済学者や政治家です。彼は時代のインドネシア経済の歴史の一つです。ラディウス・ブラウイロ氏は重要な代表機関や国際金融機関になるために最高会計調査家、外務省とインドネシアの中央銀行の総裁の国官を務めていました。彼はオランダや経済学部、インドネシアの大学の学校に出席しました。ラディウス・ブラウイロは76歳でドイツの心臓病から2005年5月26日に死亡しました。次に歴史は1972年5月26日にアメリカとソ連がバリスティック共同共連戦ミサイルの証明にしました。契約共同共連合ミサイルは制御システムのアメリカとソ連の間に、契約はミサイルに達する大使の守るために使用されていました。1972年5月26日にはアメリカリチャード・ニクソン大統領とソ連の共産党の事務局長はレオニド共同共連合ミサイルの契約に署名しました。このことは1972年から2002年まで30年間に有効されていました。これで今日の歴史を終わりました。
リスナーの皆さん、フォーカスです。
フォーカス番組をお届けします。
今日はインドネシアは ASEAN 経済共同体 AEC に直面するために580万人の若い起業家を必要とすることについてお伝えします。インドネシアは ASEAN 経済共同体 AEC の時代に協調に勝つことを望むならば、580万人の若い起業家を必要とします。これは2016年5月23日にバンドンテルコム大学でインドネシアの若い起業家協会 HIPMI が開催された。2016年の ASEAN 大学ジャンボリを開く際、ジョコビドド大統領が語ったものです。ジョコビドド大統領は現在補助の企業家の数が人口の総数の 1.56% に達したと述べました。一方、世界の人口の基準は 4% が必要です。大統領は2% を取得するために約70万人の若い起業家を必要とされ、 4% を取得するために580万人の若い起業家を必要とすると主張しました。大統領はまた、ASEAN の中華国で国際競争力指標はシンガポールの 5.68%、 マレーシアの 5.23%、 タイの 4.64%、 インドネシアの 4.52% を記録すると明らかにしました。大統領によると、それはこの国で多くの改善が必要とすることを意味しているということです。大統領はまた、最も大きな負担を考えられるものは最初にリストされているシンガポールを置く事業を行うやつのランキングです。せねにエヌニシアが120位にランクされ、今年109位にランクに増加します。来年40位にランク中継することが目標とされます。マレーシアはすでに18位にランク、タイは49位にランク、ベトナムは90位にランクです。大統領は、重要なことは勇気を持ち直面する問題を解決するので、事業を解決するときに、これより前向き若い起業家に明らかにしました。一方、ヒッミのバハリ・ラハダリア会長は、大学が卒業証書の出力にあまりに終点を当てていないと示唆しました。大学は雇用を作成することができる多くの知識人を出版することができるはずです。著者に基づいて、アチェからパプアまで総学生は500万人に達しました。 83% のうち、中教員 4% の企業家、そして残りは市民団体や政治家になりたいです。アセアの大学ジャンボリーは5月26日まで続き、精神革命英史の時代における競争力の若い企業家を構築する中路をテーマにします。 ASEAN 加盟国から約4000の学生はこのジャンボリーに参加しました。このジャンボリーでは、会議、事業計画、ブランディング計画、販売計画、リーダーシップに関する研修、故障の訓練に関するワークショップ、他の感激活動などさまざまなイベントを開催されました。これでフォーカスを終わります。これで初めのニュースです。ジャカルタの大統領宮殿でソフィアン・ジャリル国家開発計画大臣は火曜日に、国家宮殿でジョコウィドド大統領は2016年5月の終わりに日本への訪問の準備を議論するために当事者たちと会ったと述べました。ジョコウィドド大統領は2016年5月26日から27日まで、三重県の世界の先進工業国の G7 サミットでゲストになる予定です。日本政府は、主賓として G7 サミットに出席するジョコウィドド大統領への招待を 送信しました。インドネシアに加えて2つの ASEAN 諸国と ASEAN 外の他の国も招待されます。それでは次のニュースです。トマス・レンボン貿易大臣は政府がココナッツ輸出を禁止するための産業の欲求を考慮しています。禁止は国のココナッツ商品の問題を比べるためにより深く検討すると述べました。トマス・レンボン大臣は月曜日にジャカルタで輸出禁止が差別とは見なされないように深刻かつより深く検討する必要があると主張しました。トマス・レンボン大臣は以前インドネシア政府は小のココア豆の輸出を禁止したと語りました。トマス・レンボン大臣によるとそのココア豆の輸出の禁止は中華価値があり国内の加工産業や下流産業を成長させるということです。トマス・レンボン大臣はココナッツの加工を奨励することでインドネシアは高付加価値の処理されたココナッツ製品を作ることができるはずです。またココナッツ農家の福祉も考慮すべきですと述べました。インドネシア中央銀行は先週 5.6% から 5.4% にインドネシアの経済成長見通しを改定しました。このことに応答としてダルミナスティオン経済担当女性大臣は信用の伸びは地円があるが金融セクターから見ていると語りました。経済成長の改正を金融アプローチから見たことは驚くべきことではありません。ダルミナスティオン大臣は月曜日にジャカルタで金融セクターはわずかな遅延があるにもかかわらず経済成長が維持される地物セクターのアプローチなので当初の目標に沿ったもので良いと説明しました。インフラ整備や他の小さいのプログラムは金融セクターの減速をカバーすることが確かにできます。計画通りである実際のセクターの成長で政府は2016年の国家予算と国の歳出の変化においてマクロ過程の変更をすることはありません。それでは最後のニュースです。ユーディ・クリスナンディ国家構成改革大臣はインドネシアとヨルダンが2国間協力を強化することによりグローバルな課題に直面すると語りました。これは火曜日の夜ジャカルタでヨルダン独立記念日の70周年とグレートアラブ改革記念日の100数年ので彼の演説の中でユディ・クリスナンディ大臣が語ったものです。ユディ大臣はまたインドネシアとヨルダンは1950年以来56年間続いてきた外交関係を指名したと語りました。ユディ大臣は両国関係が各地域の経済成長を促進する上で開発すると期待しました。この機会に ユリ大臣はまた、ヨルダの人々のためにインドネシアの人々の挨拶を中退。ヨルダの独立記念日、おめでとうございます。以後、在インドネシア、ワリド・アル・ハディド・ヨルダン大使は、演説の中で、急速に成長しているヨルダンとインドネシアの二国間関係を望んでいます。ユリ大臣は、二国間協力の一つは、教育の分野での覚書きの調印によって実現されたと述べました。また、ユリ大臣は、国営航空会社のロイヤルヨルダンはアマンからのジャカルタへ直行便を実施することができると主張しました。これでニュースを終わります。エンダーがお中退しました。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後、プソナインドネシアのコーナーです。
プソナインドネシア番組をお送りします。
トピックは伝統的なルアクブル。クリスチャンの皆さん、断食休憩を迎えるするためにジャワコミュニティやスマトラの人々では普通ルアハ伝統を行います。言語はルアハは恐ろく言語ゴストや先祖の霊から来ています。ルアまたはニャドランは8月にために普通この伝統的に人々は巡礼のために旅に行くことを行かれました。バンカベリトンしますバンカで伝統的なルアはルアクブルの伝統として知られています。バンカ島の奥の分野でルアクブルの一般的に異なる日に祝いました。サバの15日に前に彼らの祖国に開催されました。別の日に言われて他にこのルアの実施は太平洋の各地でも独特の形状をしています。ルアハの祝いのためにメンドバラ地区は勝手や巡礼への訪問を行います。いくつかの時間前に常磐化県の仙人はルアハクブルを記念して息子が集まります。この伝統的ではアウンゴスブハヌタラへの歓迎の発言としてダイヤモンドおかずや他の食品のさまざまなことを提供します。ルアクブのビッグの前に住民はタフリランとヤシナの祝いで彼らは訪問者の奥になるので彼らはすでに忘れないようです。
リスナーの皆さん、ゲストや迎えるためにクルットの街の人々はすべてのものを準備していました。ルワーコブルの祝いの状態はイドルフィトリとイドルアドハ、犠牲者と外国要言のムハマドの誕生日などの宗教的な祝いと比較されています。他の村に比べてクレテの村は非常にユニークです。4のごちそうや移動よし、すなわちくんどりルワの墓、外国預言者のムハマドの誕生日、イドルフィトリ、そして村の雰囲気が混雑し、お祭りのように見えたようにすべての人々に参加を祝えています。皆さん、これでペソナインドネシアを終わりました。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種局尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局、海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に、皆さんも id.voi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
ワルナワルニュー、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシア、オーストラリアが教育的なゲーム Next Door Land をリリースしたことについてです。数日前、インドネシアとオーストラリアの政府は小学生と中学生のためにネクスドアランドという教育的なゲームをリリースしました。インドネシアやオーストラリアのプレイヤーが仮想冒険をすることができる教育的なゲームをリリースは、インドネシアのアニス・バスウェダン教育文化大臣とオーストラリアのジュリー・ビショップ外務大臣によって、ジャカルタのメンテンゼロに国立小学校でリリースされました。この Next Door Land のゲームのリリースで、文化振興の手段であるインドネシアとオーストラリアの間のつながりを強化することが期待されています。 ネクスドアランドというゲームは、プレイヤーがオーストラリアやインドネシアの都市の数を選択することができるアドベンチャーゲームです。例えば、プレイヤーがジャカルタを選択した場合、可能な限り長く遊べるポイントを集めることができ、アイコンの数でボーナスなどのジャカルタの雰囲気にもたらされるだろう。また、もしオーストラリアを選択した場合、プレイヤーはシドニーハーバーブリッジの頂上に到達するために競争することができます。このゲームはオーストラリアとインドネシアについての詳細を学ぶ楽しみさがあり、面白い放送です。このゲームで学生は2つの国の歴史、音楽、スポーツ、建築、話題について教えられています。さらに深く意味を考えると、ネクスドアランドというゲームは早期年齢から両国間の友好の感情を向上し、インドネシアとオーストラリアの間の関係を改善するために準備しています。ネクスドアランドというゲームはオーストラリア大使館とゲーム開発者アガテとインドネシアの教育文化省アジア教育財団とオーストラリア・インドネシア青年会の協力の成果です。このゲームのアプリは数ヶ月後にアクセスすることができます。ネクスドアランドは Android やiOS など、また Windows、 そして Rumor Browser の公式サイトからダウンロードすることができます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手マヤ・ルマンティルをご紹介します。それでは皆さん、まずはマヤ・ルマンティルの曲リンドゥニャ・ハティクを聴いてください。 Maya Olivia Rumantir wa Indonesia no joyu, moderu, kashiu to seijika desu. Ujun pandan de, kanojo wa kashiu toshite hajimatte 1976 nen ni okiniiri no kodomo kashiu to Minami Sulawesi no pop kashiu festival ni sanin ni narimashita. Jakarta ni idou shita ato, Maya Rumantir wa samazama na shumi teki na katsudou バドミントンなどがたくさんありましたが、彼女の音楽的な活動は止まりません。彼女も音楽的なイベントによく出ていました。彼女の独特な声は、音楽業界にキャリアを続けていることの標準になることは驚かないものです。しかし、最終的にレコーディングスタジオに入りました。1981年に彼女はデビューアルバムをリリースして、そしてその他のアルバムに続けていました。では皆さん、次の曲はマヤ・ルマンティルのダウンダウンクリーンを聴いてください。 音楽業界でのキャリアを過ごした後、マヤルマンディルは時々まだ様々なイベントでファンを楽しませるために歌いましたが、彼女は政治家になることを試してみました。マヤの政治家としてのキャリアがますます上がってきて、彼女はスナヤンで2014年から2019年までの期間に北スラベシの地域代表の協議会の委員会に選ばれました。彼女が政治業界に集中して音楽業界を去りました。それでは皆さん、最後にマヤルマンティルの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
RRI World Service to Voice of Indonesia. 情報接触尊厳。Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hoso Kyoku Kaigai Hoso wa Newsu Joho.エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.coi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 myvoi.co.id イメールアドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat 4 Go Jakarta または P.O. Box 1157 Jakarta, Indonesia です。その他、Voice of Indonesia Facebook と VOI Indonesia Twitter を見ることができる。